足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんかちょっと今、タイトル、ろれつが回ってなかったですね。カミカミやった。
もうなんか春になって眠いんちゃうの？なんか
眠い眠い。目がこしょこしょするしね。
なんかね。
雨ばっかりですけど。雨ばっかりですけど。
これ雨終わったらどうなんやろな。
あったかなるっていう話ですけどね。
うん、あったかなったらもっと眠なるよ。
いやいやいや。まあ、今週末が花見のあれでしょ？
うん。なんかね、言ってますけど、場所によってはでもまだ全然咲いてなくて、桜祭りがどうなるんや、ね、みたいな話のとこもあるし。
はいはいはい。
うん、そうかと思ったら、ね、関東の方が意外とめっちゃ咲いてるとかいう話もあるし。よう分かりますね。
そうですね。僕らもなんか花見しようって言われてて、うん、月末です。だから今週末じゃないか。今週末はもう、今週末は25ですもんね、今日ね。
うんうん。
うん、そうそうそう。はい、まあ、引きこもりなんであんまり関係ないですけど。
引きこもりや。
まあ、頑張っていきましょう、今日も。
はい。
今週のニュースは8件です。エチオピア国営銀行の ATM で無限に現金を引き出せるバグが発生しました。 ATM のソフトウェアの不具合で口座に残高以上の金額が引き出せるようになりました。数時間で4000万ドル以上の現金が引き出されたそうで、不正に引き出した現金の返金を呼びかけています。
もうなんちゅうか、このニュース読んだ瞬間にもう、笑いが止まらんかったというか、なんというか、どういうこっちゃねんみたいな、こんな単純なテストもしてないのみたいな気がするんですけど、まあ、しかしね、そんなこと起きたら、そりゃみんな引き落としまくるわねっていう気はするんですけど、まあ、とはいえ、履歴は全部残ってるので、返金、あまりにも返金ね、しないっていうひどい場合は、訴えるみたいな話をしてるらしいんですけども、ただでも自分とこの不具合でやってしまったやつを、そう簡単にこんな訴えたりできるのかって、まあまあ、それも置いときの、だけどこれ凄まじいですよね。その返せって言われても、もう使い倒してるやつとか絶対いそうなんで、返すも何ももうないしっていう、そんな状況じゃないかな。まあ本当ね、こういうそのデジタルのツールというか、いろんな道具、便利な道具が出てきても何かあるとね、本当その起きてはならないことも一瞬で広がっちゃうので、まあね、これ人ごとじゃなく、いろんなところでこういうねテストとか本当ちゃんとやらないといけないなと思います。
イーロン・マスク氏の AI 会社 XAI は大規模言語モデルグロックのソースコードをオープンソース化しました。研究者や開発者が自由に利用できるようになることで、新たな AI アプリケーションの開発が加速すると見られています。
はい、もうなんというのか、イーロンマスク劇場というか、もうね、オープン AI 社との揉めてるやつから始まって、でもね、ああじゃない、こうじゃないが、しかもX の上でバトルが展開してるっていう、よくわからない状態なんですけど、そこで、イーロンマスクが、いや、お前らオープン AI って言ってるのに、全然オープンソースになってないやんけって言ったら、俺んとこがやってやるって言ってて、どうなんかなって言ってたら、 しっかりとオープンソースになったということなんですね。で、まあ、まだちょっとどういう風なものなのか、どうなのか、あまり、情報を追っかけきれてないので、わかんないですけど、まあ、とはいえね、こういうその、今のところ、この大手のところで行くと、メタ社、Facebook のメタ社ですね。あそこが、元々からオープンソースでやるって言って、やっていたのと、で、まあ、イーロン・マスクが出してくるこのグロックとで、まあ、割とその、なんて、有名どころというか、そこのオープンソースがこう出来上がってきていたりとか、うん、他からもバラバラいろんな今までのオープンソースになってるやつを加工して、出てきてるものとかもいっぱいあるので、いや本当ね、こういうオープンソースが出てくることによって、すごくその世界中の AI の研究が加速されるっていうのは面白いことでもあるんですけど、一方でこう悪どいことにも使われるので、この辺のね、モノハの件というかなかなかめんどくさいところではあるんですけども、いい方向に全体が向かってくれればなと思います。
マイクロソフトは AI 部門を新設し、インフレクション AI の CEO であるムスタファ・スレイマン氏、そして同社の共同事業者創業者でありディープマインドの研究者だったカレン・シモニャン氏を引き入れます。コパイロットなどコンシューマー向けの AI を開発するそうです。
はい、マイクロソフトはね、そもそもオープン AI にも、すごい出資をしているところなので、そこにさらにですね、こういうその他の、AI 開発をやってる会社から人材を引き入れてきて、さらにコパイロットの開発をやろうということを進めていくっていうことなんですね。そうなってくると、おそらくマイクロソフトの動きとしてはオープン AI プラス、その自分ところの、いろんなオリジナルの機能強化というか、そういうものも組み合わせていくっていうことなので、まあそうなるとオープン AI 以上のいろんなもので、プラスその元々あるマイクロソフトのオフィスに絡めて、その業務にね本当に使えるものになっていくんじゃないかなっていう気はするんですよね。ただまあこのあたりは本当ね、日進月歩というか、もう一時間ごとに変わっていくみたいな、それぐらいの状況で開発がどんどん進んでるので、本当そのマイクロソフトもね、どこまでこれで伸ばしていくのか、またオフィスの絡みでどれだけ実用的なものが出てくるのか、すごく楽しみでもあり、またそこによってね、マイクロソフトがある意味こう一強になってしまう可能性も持っているので、ちょっとねこのあたりなかなか目が離せない、ニュースかと思います。
Google の研究部門である Google リサーチは、一枚の人物画像から音声で話す動画を生成する AI システム Vlogger についての論文を公開しました。高品質な動画の生成を可能にし、プレゼンテーションや教育、ナレーションなど様々な分野での利用が期待されています。
まあ、この Google のね、発表した論文ということで、人物の、まあ、ポートレートみたいな写真ですね、顔写真とかから、その人がこう喋ってるような動画を作ることができるということなので、まあ、もうね、短い動画から作るとかそんなんじゃなくて、もう写真一枚あれば、その人のまあ言ったらフェイク画像っていうか、そういうのがその人の代わりに動く動画が作れて、喋る動画が作れてしまうっていうことなんで、もうフェイクとかなんとかってそんなレベルの話をもうしてる場合じゃないよねっていう状態ですね。で、さらに言えばもうその写真を公開していなくても生成 AI とかで画像を作って、で、実はこんな人でした、みたいなんで、公開するようなのとか出てきたりしたら、もう何がなんか分からへんって、その後から本物出てきてもなんか違うやん、みたいな、お前偽物やろ、みたいなことになってしまわないかなっていう。もう何をもって本物っていうのか、何をもって偽物っていうのか、もうどんどんね、分からない状況になってきてる。 まあ、ただまあ、それがもう当たり前になってくるっていう世の中になっちゃうのかなって、なんとなくね、そっちの方が強い気はするんですけども、まあね、その一方でのその EU の方を中心としてこういうのに、いろいろ条件をつけようとしてますけども、果たしてどこまで行くのか、技術の進歩とその運用のね、そのルールっていうので、なかなかこう、その両輪がうまく回ってないなって、なんかそんな状況なのかなと思います。
ブルームバーグは、アップルが Google の生成 AI、ジェミニを iPhone に搭載する交渉を進めていると報道しました。アップルはジェミニを活用して iPhone のカメラや Siri などの機能を強化するなど他社に出遅れている AI 対応を進めたいようです。
これについては後半にしたいと思います。
YouTube は生成 AI を使ったリアルな動画へのラベル付けを義務化しました。ラベル付けが義務となるのは実在の人物の肖像や実際の出来事、場所を改変したもの、リアルなシーンを生成したものなどです。スクリプトやキャプションの生成など AI が補助的な役割を果たす場合や明らかに非現実的な動画は対象外となります。
はい、もう生成 AI のね技術が進んできて、動画もね簡単に作れるようになってしまった。さっきの話じゃないですけど、本当そのね、その人があたかも、やったかのような、動画を作れたりとか、まあそのね、実際にはなかったけども、その何か災害が起きたとか、交通事故が起きたかのような動画を作ったりとか、そんなことがもう簡単にできるようになってきたので、まあ、YouTube としても、その投稿した時に生成 AI で作ったものは、生成 AI で作ったよっていうのをね、ちゃんと示しなさいというようになってきました。で、それを守ってないアカウントに関しては、その、広告収入とかね、そういうのをもう、ロックしたりとか、アカウントをロックしたりとか、そういったことをやるようですけども、とはいえね、じゃあそれが本物かどうかっていうのをどう見極めていくのっていう、またそれはそれですごくめんどくさい話になってくるし、その本物であるものをプラスしてそこから多少こうね、こうだった場合はどうだったのかみたいなものを作ったりとか、いろんなことをやり始めた時にどこまでをこのラベルの対象にするのかしないのか、まあケースバイケースになってくるとは思うんですけども、すごくね、またそれはそれで難しい、そのボーダーラインに乗っかるようなコンテンツがいっぱい出てくるんじゃないかなと思います。
ニューラリンクは初めてノーコンピューターインターフェースを埋め込んだ治験者の動画を公開しました。動画では BCI、脳コンピューターインターフェースを装着した男性が脳の信号を使ってコンピューターを操作する様子が伝えられています。その男性は BCI によって自分の人生が変わったと語っています。
はい、もうなんかね、ニューラリンクができてから、その、まずは猿の頭にね、電極というか、まあ、チップを埋め込んで、で、それで、猿が、こう、コンピューターのゲームみたいなものをね、やって、それで報酬をもらえるっていうような仕掛けで、猿がそのうち何にも手を動かしてないのに、ゲームの中の、その、動くって動作するって、そんなのがやってましたけど、で、まあ、アメリカの FDA、まあ、保健局みたいなところが、許可を出して人間で、臨床試験をやるということを言ってから、もはや、もう実際埋め込んだ人がですね、もうコンピューターを考えるだけでこう操作できるようになったということなんですね。まあマウスがこう動かせるようになってるんですね。マウス動かしてクリックするっていう。まあその人は交通事故かなんかだったかな。で、首から下がもう動かないんですよね。で、そういう状態で、このチップを埋め込んで実際にそんなものが、ね、コンピューター操作できるようになったっていうことで。いやもうなんかね、SF だった世界というか、それがもう現実になってきて、で、実際そういうものが使えるようになってきてるって、まあね、もう恐ろしい技術進化というか、まあこれが広がっていくと、そのうち、いろんなインターネット、コンピューター、そういったものが、 通にこう繋がってる、まるで今までテレパシーとかそういうなんで言ってたような超能力とか言ってたようなことが当たり前に誰でもテクノロジーで使えるようになる。まあそんな世界がね、もうすぐそこまで来てるというかもう始まったというような状況なので、なかなかね、とんでもない世界の扉が開いたのかなと思います。
デジタル庁がマイナンバーカードの次期バージョンの最終案を発表しました。新しいデザイン導入、性別表記の削除、暗証番号の統合など、使い勝手の向上が図られています。セキュリティはさらに強化され、電子証明書の有効期限が10年に延長、暗号方式の更新も予定されています。
もう毎度毎度のマイナンバーカードですけど、毎度毎度っていうこともないんですけど、いやーもうね、新しいカードにも切り替えるんですよね、マイナンバーカード。なんやねんっていう感じなんですけど、これはもう、もともと法律で決まっていて、まあ、2026年ぐらいに新しいカードに切り替えていくらしいんですけども、そんなこんなよりも、まずはカードがどうのこうのより、マイナンバーを何にどう使うのっていうのがもやもやしたままこう進んでいくっていうのが、なんともね、気持ち悪くて、でもってこれができて、何がどう便利になってくるのか、そのあたりがいまいちよくわからない。ですよね。で、今もうすでになんか保険証とか免許証とかを統合していくっていう。で、さらに、スマホに、まあ、この前ニュースで取り上げたかなと思いますけど、スマホにね、アプリを入れて、そこでも使えるようになっていくっていうような話が出てはいるんですけども、とはいえ、それがどう便利なのか、逆に、例えばスマホに入れたやつだったら、スマホを落とした、なくした、壊れた、あるいは、電源が切れて立ち上がらないって言った時に何をどうしたらいいのっていうのとかが、そこら辺のね、対応とか対策がちゃんとできない限り、そのトラブった時にどうやって早く、リカバリーかけれるかとか、なんかね、そのあたりのことが議論されないまま、便利便利って言ってるんですけど、便利イコール、トラブった時はどえらいことになるっていうこともあるので、ぜひね、そのトータルでいろんなことを考えてほしいなと、いつも思っています。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半で続きます。
かごやさんが、
はい。
ビジネスチャットのサービスを始められたそうなんですね。
ああ、はい、はい。
かごやチャットってやつ。
うん。
そもそもビジネスチャットって何なんですかね。
ああ、そうですね。最近やっぱり、いろんなテレワークとか、あとリモートオフィスとか、そういう離れて仕事する機会がどんどん増えてきてますよね。
そうですね、うん、はい。
で、それで、メールだと、やっぱりメール見てるかどうかようわからんし、そのリアルタイムにすぐに届くかどうかって微妙だったりするじゃないですか。
はい。
うん、で、また、かといって、じゃあその都度その都度、なんか、ああいうズームとかであんな、つなぐほどでもないし、みたいなのもあったりするじゃないですか。
はいはいはい、
普通はね。うん、ちょこっとこう知らせときたいとか、今大丈夫ってまず聞いてみるとかっていうのがあるじゃないですか。
はい、
で、そういう時に、その社内の人たちでこうやり取りする、まあチャットの、グループとか、で、またプロジェクトごととか、部署ごとにこう作ったりとかするんで、そういうのにね、どんどん今、ビジネスチャットが使われてるようになってきてます。
ああ、なるほど。ネットワークとか、
うんうんうん、
スラックとか。
そうそう、チームスとかね。
うん、チームスとかね。ああいうイメージですかね。はい、
そうです、そうです。ああいうなのが、やっぱもう企業内でどんどんこう広がってきてるっていう、
はい、まあ、
そういうところになって、まあ、かごやさんもそこのサービスとして、新しくかごやチャットっていうのを始められたということなんですけど、はいはいはい、で、これのね、面白いところが、月額が固定なんですよ。7700円で、はい、ユーザー数が増えたり減ったりしても、毎月7700円の固定で、OK っていうのが、すごく、ユニークなサービスになってるなと思って、
はい、はいはいはい。
で、 大体その、こういうのやってるところって、ビジネスで契約は最初するんだけど、例えば、最初10アカウント含まれてますとか、20アカウント含まれて、それ以降、1アカウントに月々、例えば300円とか、なんかそういう感じで、なってるのが多いんですね。うん。
はい、
で、
人を増やせばお金かかる。
そうそう。で、そうすると、人が増えたり減ったりするたびに、契約したり解約したりとか、そんなんやらなあかんし、その、年間でどれぐらいの予算かけりゃいいんやろっていうのが、ざっくりがこう、ようわからんかったりするケースがやっぱ出てきたりとかね。
なるほど、はい。
そういうことがあるんですけど、かぐやさんの場合は、ですね、今、ホームページを見ると、月額税込みで7700円っていうので、固定でこう来るんで、そうすると、別に、例えば、そのプロジェクトの時だけ、外注の人も一緒に入れて、ここで、いろいろ情報交換しようねとかいうのをこう立ち上げたりとか、うん、はいはい、で、またそれが終わったから、つって、それ、解除したりとかするのも、すごくやりやすいし、
で、一時契約しなくていいということですね。
そう、うん、料金が同じで、いけるから、やっぱそういうところがね、はい、やっぱり企業の中でこう使っていくには便利じゃないかなと思います。
なるほど、わかりました。ぜひ興味のある方はですね、かごやさんのホームページから、かごやチャットというところで調べられると思いますので、ぜひそちらの方からお調べいただければなと思います。
エチオピアは魔法のカードが使えるんですね。
もうなんかねえ。
いやー。
あれちゃうの？カードの表にの金の鶏とかついてるんちゃうかな？金の卵なんぼでも産んでくれるカードって。
これもあれでネットで広まるんでしょうね。なんぼでも今出るぞみたいな。
そうそう。多分もう噂すごいことになってめっちゃ行列できてんのちゃうのそんな。
いや。もうね、もう、まあ言うたらでもそんな機械のもんやからね。急にあれ、中央で制御できんのかな？ちょっとわかんないですけど。とりあえずまあ、最終的に返さなあかんとしても、
うん。
もう、どこからもお金借りれない人は、ね、とりあえず出しとけって感じでしょ？
そうやね。んで、なんか送金もできたらしいから、
ああ、わけわからんわ。
わけわからんことになってるみたいよ。だからATM にお金がある分しか落ちへんのかなと思ったら、うん、どうやら、他の口座に送金することもできたらしいんで、
は
い
は
い
はい。ああ、もうなんかそうなったら振り込まれた全員の第三者になりますもんね。
もうわけわからへんよ。何が何か。もうそんな。
友達にピッて送って、いや、友達に返った分返して、言って、あ、そうなん入ってなかった、あっちゃーどうしようみたいな。ないわー言って。
ねえ、みんなめっちゃ借金、1時間ぐらいで全部返済できるんじゃん、もう。
ねえ。
アホみたいな話。
もうそれまた一つ一つ、まあ、裁判とか言うてもね、いやいや、保険かけてるんじゃないですか。っていうか、ま
あ、いや。
そのソフト作ったところに損害賠償でやってくれっていう話ですよね。
やけど、すごいよね。こんなバグあるんやって、なんか、久々になんか、飛びそうなバグ出てきて、もう。
しかも、国営銀行でしょ？エチオピア。
そう。
日銀みたいなもんです。日銀 ATM ないけど。
ないけど、まあ、日本で言うと、都市銀行クラスのやつやからね。まあ、
そうでしょうね。いやー、うん、
びっくりやで、そりゃ、数時間で4000万ドル以上って、これ、ざくっと考えても、60億円ぐらいが、
そうですね。
消えてという、あ、増えたんや。消えてないや、増えたんや。いきなり60億円増えとんね。
まあ、国営銀行やし、すれるし、インフレになるんじゃないですか。
知らんけど。わけわからんわ、もう。
いや、もう本当に。いやー、まあ、まあ、それはもう、それ、なんとも突っ込まれへんからね、これね。はい。いや、それより何より、後半に置いてたニュースですよ、もう、なんか。
はいはいはい。
アップルとグーグルが手を組むと。
ねえ、組み合いでちゃうかっていう、まだね、どうなるかわからんけど、
まあ、交渉してるってことでしょ。
うん、ブルームバーグが言ってるから、そんなね、どっかのスポーツ新聞みたいなのに出てた話じゃないから。
はいはいはいはい、はい。
かなり信憑性が高い話やろうから。
まあ、ちょっと、もう一回読んでみますね。
はい。
要は、まあ、ブルームバーグっていう、まあ、有名なね、ニュースサイト かですね。はい。アップルが、まあ、Google のね、新しい生成 AI、ジェミニを iPhone に搭載する交渉を進めていると報道されたと。
うん。
で、アップルはジェミニを活用して iPhone のカメラとか Siri などの機能を強化するとか、まあ、要はアップルって、まあ、ガーファムの中でも一歩ちょっと遅れてたっていうね。
うんうんうん。
Google がジェミニでしょ？で、マイクロソフトがオープン AI と組んでる。で、うん、メタ社と、
うん。
Amazon はなんか独自の AI やってるんですよね、確かね。
そうそうそうそう。うん。そこはそこでまた独自やってる。で、イーロン・マスクは、うん、
マスクがね。
もう当然もう独自でやってる。
オープンソースの。うん、まあまあ、そのあたりから考えたら、アップルどうすんのみたいなね。まあ、
うん、
ちょっと気にはなってたんですけど、もう自分らで作るよりももう乗っかっとけということなんかな。
で、それと、まあ、この前あったアップルが自動運転の車作ってるって言ってたやつがもうやめるっていうニュースが流れてたんで、だからちょっとね、その、投資の仕方を方向性がちょっとずれちゃったかなっていうのがあって、うんで多分それでこっから巻き返すにはかなりしんどいぞっていうのがあるんちゃうかな。
そうですね。いや、うん、でもまあ株がちょっとね、アップル株がやら落ちてたんですよ。すごい。
うんうん、
まあ3月やし、なんやろこうちょっとでも決算までに上げとけみたいな、なんかそういううがった見方もあるしね。あるしね、
まあまあまあね、その、うん、特にそのね、自動運転の開発やめたっていう時にかなりぐらついたから。
はいはいはい、そうですね。
やっぱそっからこうなんかプラスの材料っていうのをこう考えた時に、
はい、
ね、その AI の方の開発の話を全然 Apple から出てきてなかったっていうのもありの、で、またうん、メタバースというか AR というか、空間コンピューティングって言ってましたけど、ビジョンプロもね。
高いやつね。50万ぐらいするやつね。
そうそう。第2弾出して、思ったほど話題にならないじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
うん。そのね、一部の好きな人たちの中ではすげえって言ってるんやけど、ただ、うん、一般の人には、いや、言うても50万やろっていう、そんな、
うん、
そんなもんを、買えるかっていう話になるから。
はいはいはいはい、はい。
それがね、数万円になるまではみんな全然だから、みたいな感じやろし。
う
ん、
そう。新しいもん好きの人が、まあちょっと持ってるみたいな感じになるかもしれないし。うん、
いや、まあ。
それより何よりね。
うん。
まあ、Google といえば、スマホといえば、まあ、大体 Android と iPhone じゃないですか。う
ん、はいはい。
アンドロイドはま、もともと Google なわけやから。
うん。
当然 Google はジェミに乗っけてくるわけじゃないですか。
はい。
これ iPhone もジェミに乗っかったとするならば。
はい。
もう何？今後の、もうほとんどの人が、まあ、今オープン AI ね、チャット GPT 言うてるけども、もうこれジェミに一色になるって感じになるんですかね。うん、
なんかね、そんな雰囲気はありますよね。こうなってきて、もしこれが、本当にそのアップルがジェミに使うようなことになっちゃったら、うん、そしたら、はい、スマホは iPhone 使おうが、Google 使おうが、Google というか、まあ、Android 使おうが、まあ、ジェミに、裏っ側は全部ジェミにやんっていう話になってしまったら、そしたら、もうなんかジェミニ一択っていう、そんな感じになりかねないわけですよね。もうスマホはイコールもうジェミニみたいになるんですけど、ただね、
はい、はい。
まあ、それ以上に、私はなんか、このアップルの、これ本当に、これ、まあどういうふうに組み立てるかわからないんですけど、今までってね、
はい、
ガーファムの中で、アップルってちょっとね、特殊な立場にあったんですよ。そこはね、なんだっけな、名前忘れてしまった。そういうガーファムとかをずっと追っかけてる人が、毎年一冊新しい本出すんですけど、で、その人がガーファムのことをいろいろこう書いてる中で、はい、青組と赤組っていう話をするんですね。
赤組、青組、はい。
うん。 で、赤組っていうのは、
はい、
Google とか、マイクロソフトとか、その辺が赤組って言ってて、で、はい、青組に Apple がいるんですよ。
どう違うんですか、青と赤と。
これ何かっていうと、Google とかね、マイクロソフトとか、あの辺って、うん、まあ、特に Google はめっちゃわかりやすいんですけど、はい、Google のサービスってほとんどタダで使えるじゃないですか。
ああ、そうですね、はい。
Gmail にしろ、Google 検索にしろ、
うん、
あと、YouTube にしろ、
もう、
タダで使えるわけじゃないですか。
はい、で、
タダ、
はい、
で、タダで使えるけど、その代わり、あんたの情報は使わせてねっていう利用規約になってるわけじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。はい。うん、個人情報と引き換えに、
そうそうそう。そういう、ね、あんたの行動履歴とかは全部引き換えにして、だからタダで使っていいよっていうスタイルじゃないですか。うん、
はい。
で、ところが、アップルの場合は、
はい、
いろんなものが高いんですけど、もうハードと OS とか全部込み込みで買わなあかんし、
は
いはいはい、で、込み込みで買っても、なんやかんやといろいろ高いし、で、まあ、前からずっと、不評の、その、何だっけ、アップルストア経由でアプリ出したりすると、課金しようものなら、手数料がめっちゃ取られたりするわけじゃないですか。
だから、ウェブでやった方が安いみたいなね。
みたいな、なったりしてて。
iPhone アプリはね。
うん、
は
い、結局、そのアップルがなんで高いかっていうと、個人情報はユーザーさんのものだから守りますっていうスタイルを取ってるわけじゃないですか。
ああ、はいはいはい、うん。
勝手に使いませんっていうスタンスで来てるわけですよね、アップルは。
はいはいはいはい。
うん。で、そういう意味で青組と赤組に分かれてたんですよ。
ほうほうほうほうほう。
で、ところが、まあ、今回このジェミニーを乗っけてくるっていうところで、まあ、裏側の仕組みとかその辺をどう作るかにもよるんですけど、
はい。
とはいえ、ジェミニーを鍛えていくには、ユーザーさんの情報を使わないことには、やっぱり差がつきますよね。うん。
全然賢くならないというか、学習のね、
そうそうそう。
ですもんね。
うん。今のね、オープン AI とかを筆頭に、いろんなその生成 AI で問題になってるのは、勝手に学習されて、勝手に使われて困るみたいな話がいっぱい出てるわけじゃないですか。
は
い、
もう訴訟問題でね、うん、ガンガンこのニュースでもね、うん、何回か
出てるん
です
けど。うん。で、そこにアップルが入っていくってなったら、もう青組赤組の関係なくなるんですよ。アップルのこう、ポジションがかなり変わるんですよ。
はいはいはいはい。ほうほうほうほう。うん、
ユーザーの履歴とかその辺を、まあ AI を良くするために使わせてねっていう利用規約になるかもしれんすよね。そうなった時に。
その情報は、ジェミニーが Google が持っていくんじゃないですか。そうでもないかな。Apple にも入る。
あ、だから、そこら辺が、ジェミニーの、うん、どういう風に設計するのか、そのジェミニーっていうエンジンだけを持ってきて、裏側のその学習したデータとかの持ち方とか、それは Apple は Apple 独自でやって、Google は Google のやつで独自にやるのか、はい、それともその辺は、うん、合わさってくるのかは、ちょっとね、これは交渉の仕方次第とか、どんな提携するのかにもよるんから。
なるほど。はい。
わからんねんけど、でもそこら辺がね、これ、場合によってはいろいろ変わってくるのかなっていうふうに考えたら、結構大きい違いよ、これは。本当に。
確かに。ね、全然変わりますわね。
うん。だからそこら辺が、あったから、割とその、なんやっけ、ヨーロッパの方で EU でいろんな、ルールができてる中で、やっぱり個人情報の扱いとか個人データの扱いってめちゃくちゃうるさいから、
はい、
だから今まで何回もGoogle とか、メタとかめちゃめちゃ訴えられたりとかしてたわけじゃないですか。
そうですね、はい。
で、Apple はその辺をしっかりこう、ユーザーのものっていう風な立場を取ってるから、向こうでそんなんで訴えられるっていうのはまあまあ聞かなかったんですよね。そんな話を。
はははは
ところが、ここでもしそのスタンスが変わったら、ヨーロッパの方から訴えられる可能性出てくるよね。
ああ、Google がね。Apple がね。
うん、Apple が、
はいはいはい。
っていうようなリスクを考えたら、そうしないようにしてかないと、今までのスタンス守らないとってなったら、 じゃあ、その、ゼミに入れたはいいけど、どうやって鍛えていくんやろうっていうね。その、学習させて、アップデートしてって。はい、じゃあ、その、学習した、いろんな、その、まあ、LLM のところは、毎回バージョンアップしたら、Google から毎回バージョンアップしたやつをもらってくんのっていう、そんな契約すんのってなったら、これまたクソクソ高いもんなると思うよ。
ああ、そっか、そのライセンス料まで乗ってくるもんね。
そうそうそう。
で、
それが今度 Apple のユーザーの方にかかってくるわけじゃないですか、その金額が。
はいはいはいはい。
そうすると今でも高い iPhone が、もっと高なるんちゃう、うん、っていう風になったら。
円安で高なるともう、もう高値の花ですね。
いや、もう、一般庶民には手が出ませんっていうもんなるかもしれんよ、もうなんか。
今でも高い、15万ぐらいしますよ、iPhone。
そうそうそう。もういや、もう、なんかね、まあ、山崎さんとかはもう同じやと思うけど、もともとね、IT 業界でずっとパソコンとか使ってた人間からしたら、はい、アホか、この値段っていう気がするよね。
まあね、うん。まあ僕はもうずっと iPhone やから、もう、今から買うつもりやったです。
10万超えたあたりから、いやいやいや、ノートパソコン買うやろ、この値段やったらっていう。
そう、十分買える、十分買える。まあまあ、ええの買える。
まあまあ、ええの買えるでっていう、なんか、その頭にしかならへんから、もう、これより上がったら、いやいやいやいやって。
でな、おかしいやろ。カメラしか用なってないしね。まあまあ。
基本ね。なんか。
うん。まあ、アプリがだんだんもっさりしてきてるけども、僕もまあ。いや、だから今度、ほんまにジェミニになるんやったら、次16なんですけど、それ変えたいなと思って。もうそろそろ変えたいんですよ。もうちょっとなんか、もっさりしてきたから。
もっさり。で、じゃあ次のジェミニ乗ったやつで20万ぐらいになって頑張って買う。
うん、買わざるを得ないですよね。
そう、その辺もね、なんかあの、うん、アップル側にいろんなやつ便利便利って言って、どんどんこれ連携するし楽々ってやってたら、もう抜けれんようになるしね。うん、そこら辺の。
もうこの年になったらまあまあ、多分昔やったらね、アンドロイドにして、いろいろガチガチにこう、うん、まあ中身をね、自分好みにカスタマイズしてってやったらもん、はいはいはい、もう最近邪魔くさい。なんかもういちいちまた設定やり直してとかね。
ああ。
いやね、あの、アンドロイドやっぱ機種によってもちょっと微妙に違うから。
はい、違います。うん。
そういうのに慣れるのもめんどくさいなと思って。もう iPhone でええわ、みたいな。だからうちね、
うん。
もうだからその、まあ、写真やり取りするのもエアドロップでね、ピッてやったら、
はい。
から、もうみんな iPhone なんでよけたこつく。誰が払うのって感じでしょう。
じゃあ、なかなか、ね。
そろそろ新しいのにしたいって言われて、ああ、ええよ、言って。僕が一番古いやつ使ってますわ。
まあ、なかなかね。だから今回のこの、本当その、ジェミニをアップルが使うっていうのは、ひょっとしたら本当その、アップルの経営というか、スタンスというか、その辺にまでこれ影響するような話になりかねないし、
はい、
で、まあそのね、どんな形でジェミニが乗っかって、まあまだ決まってるわけじゃないのでわかんないですけど、これでなんか乗っかってくるってなったら、本当そのね、株価もそうやけど、今後の販売戦略その他、いろんなものに本当影響してくるし、
ね、
いや、まあ、その一方でね、今度は Google が天下取ってしまうんちゃうんみたいな話にもなりかねないし、
はいはいはいはい、はい。
ああ、なんかね、ちょっとこの動き一つでどうなってくるのか、で、また、まあ、これで、例えば、行ったとしたら、スマホはもうジェミニ一択みたいになってくる可能性あるし、う
ん、はい、
で、今度、そうなると、まあ、アップル、グーグル対、なんかオープン AI、マイクロソフトみたいな、うん、そんな対立で、あの、パソコンの方のね、その AI に関しては、そのどっちになるんや、みたいな。でもスマホもこっちも両方あるから便利っていう考え方もあるし、
はいはいはい、
一方で、ね、マイクロソフトは今までのワードやパワーポイントやエクセルやら、そこにコパイロットが乗っかってくるんで、
はい、
そっちの方がね、ビジネスやる上にはめちゃめちゃ便利やんっていう話もあって。 いや、これまたね、本当なかなかめんどくさい話になりかねないし、ただもうね、これはアップルとしては AI 乗っけないことにはもうね、沈んでいっちゃうのは分かりきってるし、
うん、
い
そう
や、
ですね。
なかなかね、これの後どうなるか今年、本当なんか夏以降とかが、なんか予想もしてないような、いろんな、そ
はい。
の、どの AI 使うか問題が出てくんじゃないかなって、なんかね、そんな、ニュースになりそうやなと思ってます。
原さん、今週もありがとうございまし
はい、
た。
ありがとうございます。
はい、まあ、今週も AI ニュースがいっぱいありの、
う
ね。
ん、うん。
はい、もう今や
もも
う AI で動画の時代ですからね、一枚の写真で動画できるっ
そうなんで
て。
す。もうなん
ね。
か、何でもありになってるんですけど、まず、いろいろチャット GPT をね、
はい。
使い倒してはいるんですけど、最近ね、チャット GPT の答え方がちょっと変わってきた気がするんですよ。
答え方、はい。
なんか質問して、で、前まではね、こう質
は。
問してきて、これこうじゃないか、ああじゃないか、つっていろいろ問い詰めるとですね、
ああ、アダさんのお決まりの。はい。
そう、そうすると、だんだんなんか最後の方、すごい回答の文字数少なくなって、で、ごめんなさいとか言い出したりとかしてたんやけど、
はい。
最近ね、なんか最初に褒めてきよるんですよ、こっちを。
褒めてくる。は はい。
で、まあ、例えばなんですけど、
ほう。
なんかね、あなたの指摘の考察は非常に興味深いですとか、あなた
ああ、
の
は
指摘
い。
はとても洞察に富んでますとか、その
ほう
考え
ほ
方
うほう。
は面白いですとか言い始めるんですよ、最初に。
はい。
なんか、いや、すごいですね、みたいな、なんかよいしょしてきよるんですよ、なんか、
よいしょ
こ
し
い
て、
つ。
ああ、足立さんの、まあ、問い詰めができなくなるんですね。や
そう、
りにくくなる。
ちょっとね、こういう答え返されてくると、こっちもまあ人間なんで一応ね。
一応ね、
だからこう、ちょっとこう、ぐってこう、最後押し込んだろ、みたいなとこまでこう、リズメでぐわって押し込もうとするんやけど、なんかちょっと手が緩むんすよ、そこが。なんか、気分
いや、
的に。
最近ね、サポートとか電話じゃなくて結構チャットが多いじゃないですか。もうほんまに人間とチャットしてるみたいな感じしますもんね。
なん
なんか
か
ね、
ね。
もう頭おかしなってきてるのかと思いながら。AI ってわかってるのに、今までのその明らかにチャットボットっていうのわかったんです。人間、そのオペレーターさんとチャットするのね。いや、今マジでチャット GPT、ほんまに、人間と喋ってるみたいな感じで、キーも聞くしね。なんかそれこそ、エクセルとかでなんか聞いたら、これでうまく動かない場合は、ここがこう、テキストになってる可能性があります。そういう時はこれをこうしてああしてやったらできます。この関数使ってくださいみたいなのを、いい感じで提案してくれるんですよ。
そうなんですよ
すご
ね。
い。マジですごいです。
マジでもうなんかもう、いやーなんかね、AI がちょっとこう、進化したというか、
ねえ。
人間の扱い方を覚え始めた
覚え
から、
た。
みたいな。なんかちょっと、こいつらこう言っとくとちょろいな、みたいに思ってんの
友
ち
達
ゃう
で
か
き
な、
よる
と。
し、
そう
もう
そう。
問い詰められへんからリソースも助か
食
る
わ
わ、
れ
み
し。
たいな。しめしめみたいな。
ちょっとなんかこいつら人間の扱いを覚え始めたなと思って、なんかね、いやー、これはどうなんよ、ほんとね、なんか数ヶ月でどんどん変わるんですよね、やりとりしてても、なんか。
そうですね。いや、まあ、ちょうど今 AI チャット GPT が話題になったんが去年の3月ぐらいでしたよね、確かね。あれからもう1年になるんですね。
そうなんですよ。いや、でも一年でここまで来るって、すごい話よ。
すごい動画のね、写真、1枚の写真でそれが動き出してっていう、
動き出しも
ね。
今を作曲も作詞もしてくれるし、
そうそうそう。
文章は書く
も
し、もう
う、
何でもやるよ。
ノーコンピューターインターフェースに AI が入ったらとんでもないことありますね。今日のニュースで合体させると。
もう、 もうなんか、独り言言うてんのか、AI となんか喋ってんのかも、もうなんか分からへんなってくると思うよ、そのうち。
自分で考えているのか、AI の考えなのかもごちゃごちゃになるような。
ごちゃごちゃになるし、もう、ね、自分で考えてんのか、なんか考えた、誰かに考えてもらってたのか、ね、なんだかもう、よく分からへんなってきそうな気がする。
いやー、もうそれこそもうね、歴史の年代を覚えなくてもいい時代ですね。
いや、もう本当だから、覚えなくていいというよりも、そのもう、なんていうのかな、下手すると時間感覚も狂ってくると思うんですよ。そういう。
時間感覚、ほうほう、それは。
うん。で、まあ、例えば今日のその一枚の写真からそれで動画とか作れて喋るってあったじゃないですか。
はいはいはい。
で、そしたら例えばこう、野口英世とか伊藤博文とかが喋るとかね。で、歴史の勉強とかしてるときに、その、ね、はい、あの、聖徳太子が、あの、説明したりとかしてる動画とかを子供が見てたら、この人は一体いつ時代の人って生きてるの、死んでるのって、わからんようになっちゃうの。もう、だんだんもう何が何やか。で、もうだんだんそのうち身内とかもなったらね、亡くなったじいちゃんにずっと喋らして孫の相手させてたりしたら孫もわけわからへんのちゃうかなと思
う。なるほど。時間を超え、もうインターネットは空間だけでなく時間も超え始めた。
時間も超え。そう、そんなになってきたらもう、なんか、あれ昨日じいちゃんに言われたよな、みたいな。わからんような話だって。え、じいちゃん去年亡くなったんやっけとか。
はいはいはい。
ごちゃごちゃなりそうな、もう、なんかね、すごいことがある。
まあ本当にまあ目まぐるしい、この業界ですが、特に AI は最近、足立さんがノートやら何かに、いっぱいね、
はい、はい、
検証結果を出してはるんで、ジェミにこの間ボロクソ言ったなと思ったんです。今日は持ち上げまくってはるんで。
あのね、最近ね、
はいはい、
使ってると、ちょっとジェミニの方が、張ってるというか使いやすい時がある。
あ、ほんまですか？
うん、あのね、はい、特にその、検索して調べさせたりするのは、ジェミニの方がやっぱり Google が裏にいる、Google っていうか Google 検索が裏にあるから、
あ、
そこはね、精度がいい感じはする。
でも英語なんでしょ？
いやいやいや、日本語で返してくるよ。
日本語で返してくるんですよ。あ、そうなんや。
うん、で、チャット GPT の方が、Google というか、Bard じゃない、Bing につながってるんで、はいはい、Bing で検索はしてくれるんですけど、うん、多分みんなが使い倒してるからやろか、失敗すること多いんですよ。検索できないって言って返ってくることは。
はいはいはいはいはい。なるほど。
で、Gemini ではそれがないんよね。
ああ。
うん。だからそれを見てると、なんか、まあまあね、ぶっちゃけこの、番組のニュースの調べたりとか、やってるの私、うん、この AI 使い倒してるんですけど、最近ね、はい、チャット GPT ちゃんと返してけえへんのよ。なんか。
あ、そうなんですか。へえ。
うん。で、ジェミニの方が、はい、返してくるんですけど、ただ、ジェミニは、あ、うまいことやってるわ、と思って調子に乗って使ってると、たまーに、お前どっからこのネタ引っ張っとんねんっていうやつを返してくるときあるから、これはこれで頭痛いなと思いつつ、うん、
ちょっと、まあ、チャット GPT に一日のあれがあるってことですね。
そう、あ、多分みんなが使い倒し始めて、リソースが、少し逼迫してきてんのかなーっていう気はしないでもないですね。うん、まあだから、多分そういう、それぞれの、いいとこ、悪いとこみたいなのが、これからもっと出てくるのかなーと思ってて、まあそういう意味では、いろんなの使わなあかんので、ますます私は忙しいんで、この番組は山崎さん一人で頑張ってねって、その
自由かもしれない。いや、もう AI 足立さんに。やってもらいましょうか。
どうしようか、もう。
ほんまにね。まあ、こんなこと言うてますけど、まあ、ほんまにどんどん変わってるしね。
はい。
ぜひ、まあ、皆さん、AI 興味のある方、足立さんのノートとか見てください。概要欄に貼っておりますんで。はい。
はい、よろしくお願いします。
まあ、そんな感じ、宣伝して締めときますね。
はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。 はい、というわけで、じゃあ皆さん、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。なんか今週カミカミでしたけど来週もまたぜひ、聞いてください。はい、それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。